皆さんこんにちは、東京ゲーム事変の第9回です。
イエーイ。
9回で合ってる？
9回で合ってる、
はい、こうやってんじゃん、
この番組はものづくりが好きな3人が、
はい、
ゲームの話を中心にいろんな話題をまったり語るポッドキャストです、はい、通勤通学や作業のお供など聞き流す程度にお楽しみください。よろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします。
はい、第9回ということなんですけど、すいません、ちょっと風邪気味でね、声が鼻声でございます。そんな感じでやってますけど、ジミーさん最近どうですか？
最近お話いっぱいあるんだけど、
うん、おいっぱいある、珍しいの。
どうしよう、
先週とかない、ないって。
そう、
先週っていうか前回、
そう、
投げてたけど、
ね、そう、どうした？そう、乗り物が好きで陸は制覇したんだよ俺は。
やべえな、
陸の乗り物は制覇した。次は水上だと思って。
いや、まだ陸はあるじゃん、大型の
やつ、
特殊車両とか。
いや、もういい、もういい、
特殊車両
いらないです。
いらない、
フォークリフトとか。いや、もうね、いいんだよ、運転できるし、うん、で、夏さ、いつも思うんだけど、海とか行くたびにボート欲しいなって思うんですよ。てか、でかい浮き輪欲しいって思うんですよ、毎回。
でかい浮き輪
で、毎回海行くたびにさ、やっぱさ、浮き輪欲しいってなるじゃん。だいたいなんか
浮き輪欲しいって
大人数で来てる人とか家族連れがすげえでかい浮き輪使ってたりするじゃん。
あ、みんなで使えるやつ。
そうそう、いいなーって思って、で今年はもう買っとこうと思って、
うん、浮き輪を、
そう、アマゾンで調べてたらすげえでかいやつが2000円とかなの、ね、
うん、
あ、こんなもんなんだと思って、うん、もっと構えてたんだけど、でポチポチ見てったら3万円の
3万円
なんか何、もうボート
3倍の浮き輪、
浮き輪あの膨らませる前が12キロもある。
重た
2畳ぐらいあると思う、多分。
でか
っ、うん、うん、あ、そのベッドよりもでかいと思う。
ベッド、一般的なベッド2つ分ぐらいか。
そうそう、
でシングルベッド2つ分
欲しいなこれとか思って。
欲しいんだそれ。
そう、買おうと思ったんですけどよくよく調べるとなんか動力をつけれるっぽい、それに。
ああ、
やばいじゃん。
気づいて、でいろいろ調べた結果、なんかエンジンの出力が2馬力以下だと、うん、あの免許はいらないらしいんですよ。
あ、会場で運転する免許。
そう、
原付きみたいな
扱
い
なの。そうそう、
電動スクーターみたいな。
そうそうそう、その2馬力以下ちっちゃいやつは免許はいらなくて、それで船してもいいし、どこ行ってもいい、海行ってもいいしみたいなのがあって、へえと思って、今年の夏はそれを買いたいなと思ってます。以上。でも値段がバカみたいに高いですよ。
3万円高いな。
3万円で動力付きだと全部で20万円ぐらいそんな一発
で動力が17万円もすんのかよ。
いや、動力は10万だけど、まともにつけれるやつ買うと、つけれるボートとか、
うん、そんないる。
そう、
だってさ、そんなんでさ、ウィーンとか言ってさ、あの一般のさ海水浴場で飛び回ってたら迷惑じゃない？
止められる。
そこはいいんだよ別に。あの、
そこはいいの？
俺海、
あ、沖に行くの？
いやいや、あの川沿いに住んでるから。
川？川沿い？
あの荒川の近くに住んでるんだけど、うん、荒川を下ってお台場とか出たいじゃん。楽しそうじゃない
それ？それを
楽しそうでしょ。
20万で。
そう。
ちょっと
やってそれ3回とかかなと思って。
リッチな遊びだなそれ。ちょっとの。
それどっかで多分レンタルできるんじゃない、そういうの。
確かに。いや、でもないんだよね、
風船。
でもちょっと面白そうだなそれ。
なんかその浮き輪的なボートじゃないかもしれないけどさ、ちっこいモーター付きの小舟みたいなのだったらレンタルできるでしょ。
いや
欲しいんだよ、自分のね。ジミーは
欲しいっていうか、レンタルはあんまない
ないの
かな。ない、うん、だからありかった。いや、とはいえ確かに使う回数がさ年に1回とかで、一生で多分3回
短けえなと。
一生で3回
それか超面白くてもう毎週行くかっていう。
ないでしょ。
ない
で、お金取ればなんかコーナー作って、急流川滑りみたいな。
なるほどね。
それなんか
ジミーと行く、
それなんかあれじゃない、
荒川クルージング
なんか都とかに申請しないといけないじゃん。
そうですね。
そうなる、
営業証明みたいなまあ、はい、
ちょばないとか言ってなんかヤクザが
沈められる
川に
沈められる東京湾はい、ありがとうございます。すみません、長々。
いい、
じゃあ農大はどうですか最近は。
最近あの EU でスプラトゥーンっていうゲームが発売間近なんですけど、う
ん、もう出てるかな、これ
そうだね、配信してる時はもう出てると思う。5月28日だから今日 あと4日ぐらいで発売日なんだけど、うん、まあ、どういうゲームかっていうと、インクを使ってその陣地を塗りつぶして2チームに分かれて、でその制限時間内にたくさん塗った方の勝ちみたいなゲームなんだけど、まあ形式としては TPS、
あれね、なんか楽しそう、うん、楽しそうな感じがすごい。
いやそれで楽しいんですよ。でそのなんか先行体験会っていうのがあってそれはなんかゲームを買ってなくてもちょっとなんかその体験用体験版みたいに一回ダウンロードしとくと、その何日の何時から何時までみたいな制限の中で
ベータ的な
感じ、そうそうそう、遊べるっていうのが、はいはい、計4回やったのかな、1時間ずつ。
そんな
あったんだ。そう、最初3回だったんだけど、はい、その後なんかアンコールが1回あって、でそれがねめっちゃめちゃ楽しかったんですよね。
うん、いいな。
なんかそもそもスプラトゥーンっていうのもなんかそんな大きく騒がれはしないけど、じわじわこれ面白そうじゃねみたいな感じの空気になってたところに、発売前に1時間だけ体験できますみたいな感じになって、これはやるしかねえみたいな感じで結構ネットとかが活気づいてて、でいざ始まってみたらゲームの操作感とかも多分ね、そんなにあの TPS シューティングなんだけど、あのシューティングとかそんなに経験ない人でも楽しめるようなちょうどいい感じになってて、
ちょうどいいよねあれ
ね、
素晴らしい、
ね、壁だしね、うん、ヘッドショットとかじゃないからさ、
知らないけど敵倒すよりさ戦わずしてずーっと壁塗ってるやつが1位になったりするから、
ね、そうね、
そのバランスがすげえ、
ね、あれシューティングなんだけど、そのシューティングで相手を倒してもそれはポイントにならないんだよね、うん、あくまで上から見た時にどれくらいの面積を塗ってるか、その面積に対する貢献度でポイントが決まるから、はい、今までシューティングをやったことがない人でも無理に戦わずにこう地道に地面を塗ってればチームの勝ちに貢献できるっていうのがいいよなっていう、まあそういうゲームなんだけどさ、でその時間を絞ったこともあってそれはすごい盛り上がってて、でやった人やった人みんな楽しい楽しいって言ってて、
トレンドなんですよねツイッターの、スプラトゥーン試写会、試写会ってあの試しにあの、しゃいるっていう
試写会、普通なんか試写会って言ったら
試しにあの写真の写で
写す会なんだけど、そこはなんか射撃の射になって、
そうそう、
射撃の射撃試し打ち会みたいな感じで、ね、
試写会で、うん、
でなんかその試写会のためにそのスプラトゥーンのダイレクト、ニンテンドーダイレクトが1回丸々あったりとかして、
うん、気合入ってます。
なんかね、あの売り出し方がすげえうまいなと思って、うん、今回
気合の入りようが尋常じゃない、うん、だってなんかニンテンドーのさ、そのいいわ開発なんとかだっけ、IP もの作って、情報開発なんとか、いつもその、なんつうの、シリーズものをガチで作るところが、作ったって確か書いてあった。
そうそうそうそう、マリオとか、ゼルダとか、その、ニンテンドーキャラクターシリーズみたいのを、あの要するに、ニンテンドーのゲームの中枢みたいな、開発局が作った新しいゲームっていうのが、何年ぶりだっけ、16年ぶりとか言ってた。
ピクミン、
そうそう、ピクミン以来だっつってたね。
マジ
っすか。任天堂が任天堂として作る新しいキャラクターっていうのが、そのスプラトゥーンの前がピクミンだったらしくて、
確かにそんな気がしないでもない。
そう、
確かにないもんね。
そうそうそう、完全に任天堂キャラっていう
それ聞いたらちょっとどうなると思うけどね。それもマリオばっか作ってるって、
まあそういうことだけど、
確かに
シリーズものが、まあ、基本メインだけど今は。
じゃあ面白いはずだ。
うん、なんか社長が聞くを読んだんだけど、なんかこれは面白いぞって任天堂がもうなっちゃってるのがすげえ伝わってくるのが面白い、これはおもろいのできたぞみたいな。だから押し方も尋常じゃないよね、うん、
なんか
動画作ったり
あのさ、たださ塗るだけならさ PV みたいなんだけど、うん、PV だとなんか前線みたいなのがあるじゃん、なんていうの、その拮抗してる場所みたいな、あれはなんであるの、
なんである。
いやなんかただ塗るだけだったらさ、もうそこら中に勝手にいろんな人が塗りまくるのかなと思って。
あ、そうそう、なんか
メインの場所があるのがいいなと思って。
ああ、なんかだいたい真ん中に広場があったりとか、
ね、自然となんか ちょっとバトってるエリアができる。
そう、それはすごいいいですね。
まあ、だからこうなんだろうね、その塗りがさ、うん、ググググググってきてると心理的にあーってそこに行っちゃうから、結局なんかそこなんか無視してグググってこう敵が塗ってるその一番最初のポイントまで裏戻ればスカスカの状態で追いかけるようにそこをまた塗りつぶせたりするんだけど、そうそうそう、なんかね快適しちゃうんだよね。そうね。
なるほど、ね。やっぱりなんか相手がいると倒したくなっちゃうんだね。倒したくなっちゃう感じのすげえあって、うん、
あのそれはあるわ、
実際に遊んでてそうなんだけど、相手が自分が塗ったところを塗り返そうとしてるのを見るとさ、阻止したくなるんだよね。塗ってないところを塗るよりもそっちをやりたくなっちゃう感じがあって、
実際なんかパパパパって打ってそいつをパーンって倒した方が、まあ、いいはいいんです、そこで止まるから、
まあ10秒くらい始まるまでにちょっと時間がかかるんで、10秒もかからないかな、5秒くらいかな。まあそれで相手が相手の陣地まで強制送還されるし、その間は塗る要員がこっちの方が1人分多いってことになるから、まあ全くの無駄ではないんだけど、
いいっすね、
うん、すげえあのバトルというかね、うん、ギミックがめっちゃ良くて、う
ん、なんかね
これは新しいゲームだな
と、そうそうそう、キャラクターはイカに変身できるんだよね、人型とイカとあって、人型とイカ型、
はいはい、
でイカに変身すると自分の塗ったインクの中に潜れる、
はいはいはい、
で地面の中を移動したりとか、
ポータル的な、
そうそうそう、ポータル、
うん、ワープはできないけどね、まあ、スピードも上がるしインクも補充できるし、
同じところ同じなんて一筆書き
って こと、まあ面になってれば自由にこう、うん、さあできるから、
ね、塗った部分だけなんですね、
インク補充と高速移動と壁登りとかをセットにして、
だから壁を塗っておけばその壁もイカの状態で登れる、
チュルチュルチュルってい
って、そうそうそう、で、はい、高台に移動してそこからこう狙い撃つ感じ、
はいはい、いいっすね、
すげえいろんな要素をそのイカになるっていうことだけで解決してるのがすげえと思って、だって普通のさなんかガンシューティングとかだったらさ、まずリロードして物陰に隠れてみたいな、全部別のアクションになってるの、はい、全部一つにまとめちゃってるけど恥をしてないっていうのすごいなっていうのを思う、
もうなんかシンプルなんだよね、
塗
る塗る潜るの2つなんで基本は、だからすげえ簡単だし
分かりやすいし、
でも奥深さがあって、
うん、っていうのはすげえいいなと思って、であと4日発売日までそれ楽しみに待ちますっていう感じ、
まあ、地味にさやろうよ、
俺は WiiU が持ってない、
だから WiiU 買えや、
買ってゼノブレードクロスと
買えや、
いやいやいや高い、
スパラトも買おう、
WiiU いくら、
ボートなんて買ってる場合じゃねえだろ
ボート欲しいんだよ、
WiiU 買えや
ボート欲しい
ボート、
WiiU4 万でしょ、
2万5000円だよ、
あそう、あ2万5000円か、
ソフト2本入れたら3万
5000円、あでもトルネとかないじゃん、
トルネはトルネでいいじゃん、
なんでトルネ持ってる状態で
WiiU に、そんななんかよくわかんない、
やんないっすよ
ゲーム機だからね WiiU は、家電じゃないからゲーム機だ、
あそこはちょっと混同してほしくないな、
すいません、
うん、
あファミコンってことで、
でもファミコンだよもう、ファミコンやっぱ任天
堂、じゃあやろうかな、
無手前とか取れるけどねそこはちょっとブレてるけどね、
うん、ネットとか見れちゃうけどねそんな感じです、
はい、はい、もう買うわ、
うん、うん、やろうやろう、
楽しみすぎる、今年やばいね、
やばいね、
なかなかいい感じで良作が出てる、はい、
じゃあ僕
ねちょっと前に冴えないヒロインの育て方のアニメが超いいって話をしたじゃないですか、
うん、
した気がするんだけど、それアニメの話で、で俺はさアニメ見て終わって、あ超面白いじゃないですか、久しぶりに話も盛れるし、ギャグも笑えるし、キャラに燃えられるっていう三種の神器揃ってやべえと思って、
うん、
でちょっと久しぶりにライトノベルを買って読んだわけですよ原作を、で原作が1巻から今、7巻まで出てて、で
ラノベなんだよね、
原作はラノベです、うん、
はいはい、
で1巻から7巻7冊で
7巻、
あとプラス2冊なんかファンディスクみたいなのちょっと番外編とかガールズサイドとかあるわけですよ、1週間で9冊読みました、
全部
全部
それ50ページぐらいしかないんじゃない。
いやでもあの長くはない、なんかちょっと短めかな。この1週間持った10日ぐらいかな、なんか1週間ちょいでもうのめり込んじゃってさ。
アニメは何巻ぐらいまで。
アニメはね4かな、3とか4とかまで。
あ、じゃあ半分くらいなんだ、
うん、
そういう時さ知らないやつの方が面白いね。
そうだね、だから最初1巻から3巻とかまでは、まあ、テレビをなぞるわけだけど、多分そこでねあーってなったら多分読むのやめてたんだけど、だから結構違うんだよね。その例えば時系列がテレビだとそのファンディス番外編とかガールズサイドみたいな、
はいはい、
女の子側の視点で書いたやつ、実はこうでした話とかをテレビでは時系列順に入れてたりするの、
はい、
そういうのを見て、あ、テレビはテレビでなんか再構成してんだなと思いながらこれ読んで、
そうだね、
でなんかそのテレビも脚本はその丸と文
なんか人気の人らしいね。
そう、
原作者
エロ丸と文明かっていう人が書いてて、ホワイトアルバム2とか、はいはいはい、名作を書いてる人なんだけど、はいはい、でライトノーベルの原作もこの人なの。
あ、はいはい。
で、まあ、同じ人が書いてるんだけど全然違うのやっぱ、ライトノーベルなんだけどなんかちょっとギャルゲ寄りというかさ、会話メインで、で文字だからすげえクスッとできる書き方とかすげえしてあって面白いし、
はい、
でそうだからテレビで見てたけど普通に読んでても面白くて、あの加藤めぐみっていう地味なキャラがいるって言ってたじゃん。それがねやばいマジで、あのテレビだとさ画面に映ってたりするじゃんライトノベルだと一切描写されなくてさ
なるほど、
そのショーの終わりとかになんかお前もちょっと喋れよみたいなこと言って、なんかあごめん そしゃげやってたみたいなで終わるみたいな、はい、なんか叙述トリック見たことになっててさ、
テクいね、
そういうのがねテクおもれるなと思って読んでて、でテレビだとなんか女の子たち集めてよし頑張るぞみたいなところで終わっちゃったんだけど、うん、そう冬込みに向けて頑張るぞみたいな、はい、あのなんかラノベだともう冬込みとか突破しててさ時間が、はい、でこういいですね、読んでくんだけどなんかその萌えラノベっていう側面とは別に、ね、ゲームを作る熱さとかさ、ゲームに対するなんか熱量を語るシーンとかがあってさ、ギャルゲっていうのはこうであるべきなんだとか、
うん、
なんか小説とラノベでシナリオって違うからさみたいな、その詩羽先輩っていうシナリオ書く先輩がいるんだけど、
そうか
あなたが書くのはなんか違うんだよなみたいなの主人公が途中で、でもなんか先輩だし言えなくてみたいな、でもあのよグループだからどっかで言わなくちゃいけないみたいな、で先輩に言うんだけど、それはそれでなんか先輩もちょっとなんか なんていうのプライドがちょっとあれでどこがダメなのみたいな話になって、いやギャルゲーのシナリオってこうだからみたいなとか、選択肢があってそれに伴ってキャラとの触れ合いがどうだこうだなんか語るわけだな主人公が、
はい、
それがなかなかやっぱギャルゲー書いてる人だからさ元々が結構なんか
あ
もうちゃんと言えてて、
本職に対する見識なんだ、
小説はこうだけどラノベはこうだから、ギャルゲーはこうだからもっとこうしたいんだみたいな話をしてっていうのが、ああまあ確かになと思ったりとか、そのクリエイターってこういう人間だから、なんか例えば、うん、絵を描く子が霞が、なんだっけ、沢村スペンサーエリリって子がいるんだけど
すげえ
な、その子は
サスペンサー、
沢村スペンサー、
火曜
エリリ
スペンサースペンサ
ーわかんねえミドルネーム
サスペンサーですげえ、
だからクリエイターは自分の作品作るなんかちょっとおかしいから、
うん、
締め切りをあのディレクターが言ってあげないといつまでも守んないよみたいな話をしてて、はい、ちょっと心当たりあるし
あるある、
そのそれってさ多分経験しないと言えないじゃんそんな描写、
うん、
なんかあ結構やっぱ言ってることがリアルでおもろいなと思って、でなんかそんな感じで萌え的なおもろさとギャルゲーって、まあ、何か作品をみんなで作っていくっていうチームものかつそのものを作るクリエイター的なんか成り上がりシナリオ物語みたいなのも組み合わさって結構ねシリアスになってた途中で、なかなか面白くて全部読んじゃったっていう。
まだ続いてる。
まだ続いてる。
完結してない
んだ。してないんだよね。で今ちょうどその加藤めぐみって 地味な女の子が一回ちょっとなんかサークルを抜けそうになっちゃうみたいな、ちょっとあって、それなんかシリアス、なんかサークルが空中分解仕掛けるみたいな話とかも入ってきて、なかなか面白いので読めや、地味読めや。
ちょっと本読めない体質なんです
よ。久しぶりにラノベ読んで、なんかやっぱ活字、まあ、ラノベだけど言っても活字だから、なんかこうずっと読む感じがちょっとハマっちゃって、一気に読んじゃいましたっていう感じですか。
なるほどね。
俺今坊ちゃん読んで
る。あ、夏目漱石。
いい天気だな。
どう？
面白いです。結構。
どんな女の子出てくるの？
女の子はね、清か清か分かんない。
いいな。
すげえばあさんが出てくる。
すげえばあさん出てくるの。
すげえばあさんで、すげえ、
どこが萌えポイントなの、それは。
ラノベじゃないから。
優しいね。
ラノベじゃないから、
坊ちゃん丸みたいな。
なんかさ、わかんないんですけどさ、ラノベ原作のアニメってさ、大体どうやって終わんの？俺なんかそれが嫌であんまり
言え
ない
です。
なんか続い絶対終わんないじゃん。
原作は終わってないのにアニメだと途中で終わることがよくあるね。
終わってなかったりとか、絶対さ、原作15巻とかって1クールでやったりするじゃん、
う
ん、
どう見ても追いつかないだろうみたいな、
うん、そうそう、あれなんどうなったよ最後。
原作的にすげえ区切りがいいとこで終わる。
ああ、なるほどね。あるんだそういうのは。
全然ある。
まあそれは
前がやって
る、ね、長いとね、基本的になんか、
あ、
再編成
するでしょ、みたいな、
何編みたいな、あ、なんかメタ的にこうある。
なるほどね。そうなの。
そうそうそう。
いや、すごい気になってる。そし
たら進撃の巨人とかや、あれもさ、めちゃくちゃ途中なの。
見てないです。
で終わった。
あ、そうなんだ。でもあれは全部やるつもりでいるぐらいの感じでしょ。
まあ、あれやるしね、実写映画、うん、
はあ。
そう、まあ、はい。
すいません。
まあ、な、うん、おすすめ。久しぶりにすげえラノベ読んだっていう話。
いいね。
はい、ということなんですけども、はい、そんな3人なんですけど、今回ちょっとですね、やっぱじゃ あ, あれですね、ゲームの話を。
そうだね。
ちょっとしようということで。
しましょう、ゲームの話。
まあゲームのポッドキャストだしね、うん、しないとダメだろ。
前回もゲームの話してた
よ。そうなんですよ。珍しくね、ジミーがちょっとあの話したいっていう。
そう、提案、そのプレゼンして、持ち込み企画があるね、ジミーの。
まあ、ポロって言っただけだけど、ね、それは何ですか、何の話をしたいですか、ジミー。
じゃあ、なんか、ゲーム内ゲームの話をしたいと思うんですよ。
ゲーム内ゲーム。
なるほど。
ゲーム内ゲーム。
ゲーム内、ゲームの中のゲームだよね。
そう。ゲームの中のゲーム。は
い、なんでそれを話題にしたいと思った？
ね、なんかふと思い出したね。
ふと思い出した。それはゲームの中にゲームあるなみたいな。
そう。
なるほど。
なるほどね。
いいっす。いい感じです。
ファイナルファンタジーのね、セブンのやつを思い出した。
なるほど。あ、うん、はいはいはい。
遊園地だっけ？なんかある。
うん、あるね。
そうそうそう。
オッケー。じゃあゲーム内ゲームとは、
とは
で定義とかを、定義をまずしましょう。はい、で、そっから。連想される、じゃああれとか面白かったねって話をじゃあしましょう、
はい、じゃあ、
はい、
本編に。
じゃあ今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、
イエーイ。
はい、
ということで、はい、今回はゲーム内ゲームの話をしたいということで。
ああ、はい。ジミーさん、ゲーム内ゲームとは、
ね、
ジミーの考えるゲーム内ゲームとは、
だから俺が考えるゲーム内ゲームは、ゲームやってて、ゲームやってるじゃん、うん、で主人公がやるゲーム、
うん、
的な感じじゃない？わかんないけど。あるじゃん、でもよくそういうのが、
うん、
あるある。あ、ミニゲームってこと？
そう、ミニゲーム的なのが多いと思う。
さ、ちょっとさ、これ始まる前にアスラとちょっと話したんだけど、うん、ミニゲームってさ、ゲーム内ゲームなのかなと思って。
どういうこと？
俺がイメージしてたのは、本当に、ポケモンのゲームセンターのスロットみたいな、
あるね。
もう完全に主人公が遊んでる体のゲーム、
う
ん、
そうそう。
主人公が、その、メタ的な視点にいて、
う
ん、そのメタ的な視点からさらに見たゲームみたいなイメージだったんだけど、亜生、うん、は割となんかミニゲームみたいな、
うん、
あのリンクのやぶさめのゲームみたいな
ゼルダの伝説の的当てとかさ、
ね、みたいなのも、はいはいはい、ゲームなゲームじゃねえみたいな話をしてて、あ、どうなんだろうみたいな話をしててさ、
なるほど、
俺の中ではそのアクションゲームとかで主人公が実際になんか動いちゃってるのはメタ的な視点じゃねえよなと思って、
確か
なんか、うん、ゲームなゲームってこう階層が一個下に落ちる感じがしてたんだけど、うんうん、俺プレイヤーと主人公っていうのがまず主人公のメタ的な視点が俺らなわけで、そのゲーム内ゲームっていうのはその主人公がさらにメタ的な視点になるようなもう一個階層が下にあるところのゲームなんじゃないかなっていうふうに思ってたから、
確かに確かに、
その主人公が実際に動くんじゃなくて、もうゲームってなったらもう完全にそのゲームの画面に切り替わって主人公が遊んでる体で全く別のゲームが始まるみたいなイメージだったの、
うんうんうん、俺もそうだからゼルダの
まとわってとか
は
違うイメージ、う
ん、あれはヤブサメをやってる普通に
俺自身が
ヤブサメをやってるリンクをアスヤが動かしてるんだけ ど、
あ、なるほど、ね、
ポケモンのゲームセンターはスロットをやってる主人公を俺が動かしてる、
そう、
それだってヤブサメだってさゲームじゃんいやちょっとそれに反応するけどさ、
違う、
例えばポケモンにスロットがあるじゃん、
うん、
それってポケモンってこう遊んでてさ主人公イコール脳大じゃん、
イコールではないでしょ、だって
えだって自分じゃ主人公は、まあ、RPG とか
的な、
うん、俺が操作してる主人公がその主人公なんだけど
がスロットやってるわけじゃんそのゲームの中でさらに何かしらのゲームをしてるわけでしょ、
うん、
それってさそのやってることが電子的なものだけで的当てだって同じじゃん、もしゼルダの伝説の中に電子的なスロットみたいなのがあれば画面はそのポケモンのやつみたいになるわけじゃん、キャラクターとかが見えなくなって、だからゲー俺の定義はゲームの中で何かしらルールがある遊びをそのゲーム本体のルールとは別のルールであの遊びが始まった瞬間もうゲームなゲームだと俺は思う、
なんかさオカリナのさ音真似ゲームあって、
ああ
音真似ゲーム、
音真似っていうかその
弾いてみろって、
ね、そう
とか
シークに教えてもらうやつでしょ、
あとなんかモグラ叩き的なもんあったっけ、ニワトリ集め、
あーあるね、
ニワトリ集めとあとモグラ叩きなかったっけ、ないか、なんかあったような気がする、
オクタロックを叩くというか、なんか、
まあ、なんかあったかもしんない、カセロタクトとかでなんかあったかもしんない、
うん、でもなんかその惜しいな、でもなんか
それで同じだと思うんだよね、
やぶさめだったら、やぶさめだったら、
なんか違う気がする。
リンクが撃った矢を操作するとかだったら、多分、階層は1個下がってんだよ。
そういうことじゃなくない？
ゲームじゃない。
いや、ゲームって電子ゲームって意味で言ってる。
そう。
ゲーム内ゲームって。
電子ゲーム
で。それだったら分かるわ。ゲーム内電子ゲームだったら、2人が言ってるのは正しいけど、
そう。
これはゲーム内ゲームって言うと、要は、遊びっていうことで考えてたから、
なるほどね。
そう。
まあでもそれも
ありにしましょう。本来のルールが変わるんだよね、そこでパッて。
それもありにしましょう。
ありなんだ。
それもありだと思う。
だから今、うん。だから俺そうした方がちょっとその。
講義の
ゲーム。講義の。
ミニゲーム。
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 そう。そうだね、確かに。いや、難しいっすね。
例えば、俺なんかこの話聞いてパッて思いついたのが、ファイナルファンタジー8に出てくるカードゲーム。ファイナルファンタジー8に出てくるカードゲームはその FF8 の中で流行ってるバトルカードゲームっていうテーマのね、で特定の場所に行ってするとかじゃなくて、自分は自分でデッキを持っててゲーム中になんかキャラクターに対し登場人物とか街の人に対してなんか本当は丸ボタンで話すんだけど四角とかで話すと、おゲームカードゲームバトルするみたいに言われて、そこからカードバトル始まるみたいな。でカードバトルにはルールがあっての、まあ、なんかマスに置いて裏返しあって数競うとか、
へ、
俺はそれはゲーム内ゲームだと思うわけ、電子的じゃないけど、
確かにそれはすごい、
で俺はそれにめちゃくちゃハマって本編そっち抜けでやってたりとかしたから、
へえ、それいいね、そういうことです、だからそれはゲーム内ゲーム、
それはゲーム内ゲームでしょ、だから電子的じゃないにしろ、
うん、
ゲーム内じゃ主人公がゲーム内の主人公が自身がそのゲーム全体のルールじゃない何かしらの別の遊びを始めて、それを自体になんかこうルールがあって、それを別なんか楽しむやつ
そう、でもなんかヤブサメは
ヤブサメ違うの？
だってさ、メディアがないじゃん。たださ、体を使ってさ、弓を打つって普段やってることじゃん。そう、なんかゲーム感がない。
でもそれだって、その世界の中でさ、リンクっていう、自分イコールリンクがヤブサメっていうゲームをやってるわけじゃん。でなんか伝統的な、
あ、なるほどね、
得点競いゲームみたいなもの、
スポーツ的な、
そうそうそう
で考えると、まあ、
すげえゼルダ用語
です。でも、もうそれでさ、最初出てきたの、うん、それ考えてた時に、そのあれ、これミニゲームと違うんじゃないかなって思ったのが、うん、カービィの、うん、ゲームボーイの星のカービィ2っていうゲームで、ステージごとのボスを一回倒すと、
うん、
以降そのボスのいた部屋に入るとミニゲームを遊べるようになるのね。でなんか星のかけら、なんか星型のなんかちっちゃいコインみたいなやつを取るか、なんか攻撃を避けつつ、その星のかけらっていうのをたくさん集めるっていうミニゲームがあるんだけど、それはなんかね、カービィがその要するに星のかけら集めをしてるわけなんだけど、操作感は普通にやってるのと全く一緒なの。で俺はカービィを動かしてるわけだし、
あ、なるほど、
それなんかゲーム内ゲームのイメージないな、ね、
これは違うよなと思って。そうそうそう、もうこれは完全にボーナスでミニゲームだし、
ダメだね。
あとなんかカービィって基本的にステージを一つゴールするとゴールゲームってのがあるの。
ゴールゲーム、
ああ、なんか
なんか大砲とかで、
はいはいはいはい、あれか、
ゲージがウィンウィンって動いてて、ちょうどいいところで押すとボーンって飛んでって、一番飛距離を稼ぐとワンアップするみたいな、
うんうん、あったあった。
あとなんか雲を下からジャンプして一番上まで行くとワンアップするみたいなミニゲームがあるんだけど、
あれ運じゃない？
いや、あれちゃんとあるよ。
いやいやいや、
タイミングゲーだよあれは、ただの。
いや、
運じゃないよ
マジで。
使えば普通に出せる
んだ、
うん、だけどあれも実際そのゴールゲームっていうミニゲームをしてはいるんだけど、
毎回のことだしね、
うん、
あれはカービィをちょっと違う気がするな。
そうだ、俺の中ではヤブサメはそれと同じなんだ
よ。いや違うよ。
いや俺ヤブサメやったことないから分かんないけど。なるほどね、うん、じゃあまあヤブサメは置いといて、
うん、だからあれだよ、グランドセフトオートでさ、テニスできたりするじゃん。
あれは
ゲーム内ゲームだ ゲームだな。
あれと多分リンクのヤブサメは一緒だよ。
なるほどね、
ゲーム内でまとわてやったり、ゲーム内でなんか、
じゃあ分かる、じゃあ分かる。
まとわて屋みたいのがあって、そこに立ち寄ってやるとかだったら完全にゲーム内ゲーム。で
もだってリンクヤブサメもそうだよ、ヤブサメ屋みたいのがあってお金払ってコース内をパカパカパカンってやりながら、パンパンパン、楽しかったっつって、
はいはいはい、
固くなっていうね。
じゃあ納得です。そこまで言うんだな。
うん、
いやだからあれでしょ、電子的かどうかではまあない
ではない
でしょ。
なんか違うルールのやつが
電子的ではないんじゃない、
始まる
アナログゲームでしょ。
そうそうそう、
だからカービィのそれはなんか違う気がするんだよな。
うん、違うよね、
なんかゲーム内でカービィがゲームをしてる感じっていうのは、なんかもうルールとかがなくなってさ、
うん、
プレイヤーがこう、
うん、
そうだからそれなんだよ。カービィのミニゲームは完全になんかミニゲームモードで分かれちゃってるからね、カービィが遊んでる体じゃないから。
うん、確かにカービィはちょっと違うから、
うん、
そうだね。
だから例えば、うん、なんだろうな、それ FF のカードゲームもそうだし、
いやもうすごい、
その FF7 のゴールド操作、遊園地
ゴールド操作、あ、
になんかチョコボレースとかさ
あった、
ね、なんか、
うんうん
うん、
UFO キャッチャーってあった
っけ、ジェットコースターに乗ってピュンピュンピュンピュン打つやつとかさ。
UFO キャッチャーなかったっけ。
UFO
あ、ないか、これだったあれ。あ、シェンムーにあるんだ UFO キャッチャー。
シェンムー、
確か
シェンムーにあるUFO キャッチャーなんてあったっけ。
でもシェンムーの系譜の、あの、うん、竜が如くはすげえ。
あ、竜が如くはあれはゲーム内ゲーム
めっちゃいっぱいあるよね。
いっぱいあるよね。
てかそもそもなんかない、
うん、
セガワールドだし、うん、なんかの
あるんだゲームセンターが。
そうそうそう、行ってで、なんかすげえ凝ってるシューティングとかある。
わかる。
てか、そうです。そしたらなんだっけ、あのハングオンだっけ、なんかバイクの
レースとか
的なのもあった気がするし。
うん、
もうエミューで。
そうそう、エミューみたいな。
そう、なんか完全にもう別ゲームが一本入ってるような感じだよね。
ああ、なるほどね。
懐かしい。そういうのがね、それが本当に
それは明らかだね。
明らかだし、結構そういう方面好きなんだね。うん、
テレビゲーム内テレビゲームって
感じだ
ね。
そうそう。あのグラセフの。グラセフも超つまんないゲームがいっぱい入って、うん、マジでテニスとか超つまんないんだけど、あるそういうのが。語り尽くしちゃったわ。 他にないですか。
それについて、
はい、
なんかジミーがさそれを話したいなって思ったのはどういう話がしたいの。
いや特にあの
あるよねってだけ。
そう
ハマったやつ話そう。ハマったやつ
マリオ RPG のカブトムシのやつ、うん、あれってさあれなんなん、あれなんか話をよく聞いてなかった、
ね、知らねえわ俺。
シューティングゲームがある、
あの、うん、
めっちゃ連打しないといけないんだけど、
へ
であれ結構面白いんじゃない。
そう、 どういうゲームなのそれ。
いやなんだっけ、なんか降ってくるんだっけなんか降ってくると思うね。
なんか
降ってくる、なんか降ってくる、多分敵的なのが、
うん、上から
そうで、なんか落とすん、ね、多分
何が
美味しいゼリー的なやつ、カブトムシゼリーわかんない、なんかあのカブトムシゼリーの神様みたいなのがいて、
うん、
めっちゃでそれを取っ、
あカブトムシを操作してなんか取んの、
そんな感じだった気がする。で、
うん、
話的にはなんか急にそのゲームをもらえるんだよ確か、マリオがで買う、あ違う買ったんだ、あれ割と値段するやつで、
うん、
であの武器とかそっちのけでそれを買うとそのゲームができて、それがそこ面白いみたいな話だった。起動してどこでもできるね確か。
そんなだったか、
全然知らねえわ俺それ。それハマった
の。それが面白い。で、なんかそのゲームを売ってくれる人が連打コントローラーを使わないでくれって言うのね。
うん。
それをすぐ覚えてる。
あもうメタだねそれ。
そう。
連コン使うな。
めっちゃ連打しないとできないから。
自力でやれよみたいなことを言う。
そう。何かしらもカブトムシ的なのだったのを覚えてる。システムはちょっと覚えてない。
なんかさ、結構さ、それハマるとさ、本編のストーリーとかそっちのけでやっちゃうよね。
うん、
やっちゃうね。
俺、最初に多分それすげえやったのは、ポケモンのルーレットだったと思うんだけど。
あ、
ポリゴンが欲しくてさ。
そっか。あ、分かる。
そっか、ポリゴンってあそこでしか手に入んないのか。
そうか、そうか、そうか。
やったね。
ポリゴンは、初代は9999枚コインが必要で、
カンストしないといけない。
そう。まあ、最終的には、お金でコインを買えばどうとでもなるんだけど、
俺そっちでやった。
だけど、俺、旅の途中で、ポリゴンっていうよく分かんない、なんか、聞いたことも見たこともないポケモンが景品になってるっていうのを発見して、9999枚みたいななって
はい、はい、
でその冒険の途中だからそんなにさそれだけのコインを買えるだけのお金がないから、うん、これ稼ぐしかないっつってもう目押しでバンバン
ギャンブラー
みたいなのをずっとやってた。
でたまった、
たまった、
たまったんだ、やばいな。
玉虫シティだから4つ目
すごい
かな、の街かなんかなんだけど大して強くもないのね当時のポリゴン。
うん、
もらったはいいけどみたいな
表紙
でもなんかビジュアルはすげえかっこいいしな、
大好きなポケモン、
ローポリっぽいビジュアルなんなんだみたいな当時はまだローポリって言葉ないけどすげえなこれみたいな、これ絶対野生では出てこないよなとか思いながら最後まで連れてった
ポリゴン2にもなんないからね。
そう、初代はね、
はい、ポケモンはなんかそういうのが前シリーズある感じあるイメージある。
ね、ルビーサファーまでは前シリーズあったんだったの。いつからかなくなったんだよね。
なんかポロックのさ、
ルーレット。あ、ポロックもゲーム内ゲーム
だ。俺大好きです。
ぐるぐる回す。
誰かのせいでクソポロックになる
やつ。ポロックだ。
おいおいおい、せっかく俺サンの実入れたのに、ウブの実とか入れてんじゃねえよお前っつって。
かっこよさ上げるために、俺の馬車王が大嫌いの辛いやつを食べさせる。食べさせ続ける
かわいそうに、
かわいそう
に
マリオもさ、
うん、
あるかある、
マリオは
俺なんかな、マリオサンシャインでイカに乗ってなんか、
な
んか滑るやつミニゲームであった
よ。でもあれはマリオが操作してるわけじゃないような、マリオを操作するのはあくまで俺だからな。
あんまりマリオはイメージないな、
中学はする。
でもマリオがイカに乗ってさ、マリオがこうこうい
やでもそのマリオ俺らが操作しないと何もしないじゃん。
それ全部一緒やん、だってスロットも
まあ
そりゃそういや俺マリオ64までしかやった
ことない。64のスライダーにニュアンスが近いんじゃない。
あースライダー惜しい。あ、
うん、
スライダーは
スライダー違う
でしょ。ゲーム内ゲームでいいんじゃない。
いいのかな、
あれだってタイムまで取られるじゃん、
うん、
あれはありでしょ、うん、
そっか、
あれはあり
ありか、
うん、
うん、
あのペンギンと戦うやつで。
そうそうそうそうそう。あれにニュアンスが近い。
でもゲーム内ゲームだと思うけどね。
どっちかっていうと64の
そんなん覚えてないっす
ね。なんかねマグマのステージがあって、はい、そこでなんかねあのあスライドする、
はい、なんだっけあのあるあるある
9マスのやつを一マス抜けててそこを一個ずつこうスライドさせて絵を合わせるおもちゃがあるじゃん、はいはい、床があれになってるところがあってい
やあれダメ
あれ違う
あれだってジャンプしてさヒップドロップかなんかで変えるんじゃ
ないのあ違うあれは勝手に変わってんの
え
あだから違うか操作はしてないのか、うん、そういうのではない
それはち
マリオが手元でこうやってやってたらそうだけど
そうそうそう手元で何かを操作して
たら手元じゃなくてもいいじゃん別に
いやフィールドだとなんかちょっと違う気がするんだよね
そうするとなんかそのスライダーも違うんじゃね
スライドはだってあの
えでもさそのあっスチ砂漠マグマのステージのやつは、
うん、それがさそれは、ね、ちょっと
ゲームじゃないじゃん
違った、
うん、ステージのギミック的な
そうそうステージのギミックだったからそれは違ったわ
だから違う違う
ゲーム内で何かしらのルールがある遊びが始
そうだ、ね、
あるとそれがゲーム内ゲームだと思いたい
もうカービィのミニゲームも一応ルールはあるんだぜ
まあねあるね、うんなんか違う
あれは毎回のことだしもらえるものがなんか実利的すぎるから
イカだってさスライダーだって結局はスターをもらうためにやってるわけだし
そうなんだイカは分かんないでも見たことない、
うん、
スプラトゥーンみたいな、
うん、まあスプラトゥーンみたいなイカが地面にあってそれにマリオが乗っかってこう レースみたいなこと
するああそれは
でもあれってなんかタイム測んなかったっ
け測るよ
あじゃあゲーム
じゃあゲームでしょ
あじゃあゲームだむずいゲーム認定
でもあれはカービィのミニゲームでスコアが出るのと一緒じゃんタイムっていうのは、う
ん、だからさっき言いかけたけどなんかゴールしてなんか次のゴールしてから始まったりするじゃ ん, んそのカービィのミニゲームとかは、うん、その大砲のやつとか
そうだね
なんかカービィの世界のあの中でどっかのステージに入ったりとかステージ内のなんか扉とかにシューンって入ってなんか始まるで終わるっていうのがあるとなんかそれはゲーム内ゲームっぽい
あだからボスのミニゲームはそれだよゴールゲームじゃない
かじゃあやっぱまあそうかなゲーム内ゲームかなカービィのそれも
うーんカービィはもうゲームっぽいじゃんそもそもそもそもゲームじゃんなんかカービィの普段のカービィ
まあまあなんか
でマリオは 3D っぽいじゃない、うん、なんか
見た目が全然変わってないのもでかいかもね
そうそうそう、う
ん、画面のなんかアングルとかさ特殊なメーターが出たりタイムが出たり
そうそうそうそう
スコアが出たりとか
そうだから極端なしゲーム内ミニゲームはなんかその
クリアすることがなんかさストーリーに関係ない方がそれっぽい気がするんだけど
完結してないんだ、
うん、
ゲーム内ゲームだけで
うん、
遊べるっぽい感じ、
うんうんうん、そうだと思う
スライダーはだってでもスターだよ
いやそれはいいんだよでもそのたそれだけのゲームがあってタイムアタックするみたいな遊び方できる
うんいつでもできる
そうじゃスマホゲームであっても別に変じゃない、う
ん、それはなんかあれがアクションゲームだからってだけな気がするんだけどなあれステージの1個だし
まあそう
あれってさそのステージクリアしたらもうできないんだっけ
できる
よそれはでもさあのカービィ1回クリアしたのを繰り返し遊んでるのと一緒じゃん、はい、
別にだからさカービィのやつは俺はゲームなゲームだと思う
ああ
うん
うんそうだね
ちょっとあもう見た目がすげえそのままだからあれだけど
カービィもゲームないゲームじゃゲーム
だからそのマリオのスライダーと GTA のテニスは同じだと思う俺
確かに
そのやってるのがさなんかテニスっていう俺らが馴染み深いなんかルールが決められた遊びだから、うん、なんかズレが感じるけど
あそこじゃねえんだよな
スライダーもなんか同じだよね
馴染み深いかどうかではないとは思うんだけど階層が下がってない感があるんだよ ね
階層ってそんな階層、
うん、
階層はでも大事な気がする
うん、
うん
俺がなんかさ
ポケモンのスロットは何が階層が下がってんの
ポケモンのスロットだからスロットの中の世界観でやってるから、ね、
そう
3つ揃えばなん
そうやってたださちょっと画面引いたらさ
いやそれは
違うスロットの画面はもうスロットの画面でしかなくて画面を引くとかはないんだよそこに
分かってる
で、そうスロットの世界観とポケモンの世界観は全く別物なんだよ。
うん、わかるわかる。
だから階層下がってんじゃん。ヤブサメはゼルダの世界観の中でしかやってなくね。ヤブサメの世界観が全く別の何かがあるんだったらまた別だけど、例えばそこになんか実はこれは人形を操って何かをするゲームとかだったら、その人形のゲームの世界観とゼルダの世界観別になるけど、
世界観が別？
うん、
そうワールドオーダーが、
あのそのスプラトゥーンでさ、
方式みたいなのが
あのミニゲームがあるんだけど、
あそうもうあんの、
そうもうあんの、あれあのマッチングしてる時の待ち時間とかに手元のゲームパッドでファミコン風のゲームを遊べるんだけど、もうなんかそれもなんか本当にファミコンのゲームみたいに作ってあって、パッケージとかまで設定されてんの。でそれはゲーム内ゲームだと思うんだよね完全に。であれはスプラトゥーンの世界観とは別物で、スプラトゥーンの世界観の中にあるファミコンゲームっていう世界観だから、
それ見た目が電子ゲームだからそう見える
だけでしょ。違う違う違う違う、だからスロットもだってさ、
画面も一緒じゃん。だってそれ電子的かどうかじゃないだけ
で、違う違う、違うでしょだってリンクそこにいるんだもん。全然噛み合わねえな。
いやだって同じじゃね、ポケモンのスロットだってさ、
主人公
スロットが勝手に動いてるだけじゃわけじゃないじゃん。そのタバムシシティの
だって
スロットセンターにスロットがあって、それを
自分がやってるでしょ。そこまではポケモンの世界観で、
そうそう
そう、そこまでがポケモンの世界観
そこまではポケモンの世界観
で、その、 あのスロットに A ボタンを押して始めますかで、はいのあと、あとがスロットの世界観、うん、
それは脳内自身がやってる体になってるってこと。
じゃあ俺が操作してる主人公がやってるゲーム、
そう、
それヤブサメと一緒じゃね。
じゃあヤブサメはたら
俺一緒だと思うけどな。
じゃあポケモンの中のスロットってポケモンの中の誰かが作った。
うん、それはヤブサメも一緒じゃない。
じゃあヤブサメは
ゼルダっていう世界観の中で、
じゃあヤブサメはゼルダのゲームを作ってる人がパソコンで作った。
違うでしょ
違う違う、
ヤブサメは現実にもあるじゃん。
現実
に馬に乗って、
そう
馬的があって走りながら弓矢でその的を射て、そうそうそう、スコアを競うっていうゲームでしょ。まあ、ゲームっていう呼び方は普段しないけど、
現実にあるじゃん、
遊びじゃん。スロットもあるじゃないですか。
スロットはない。だって現実世界なんか浮いてて3つ揃ったらなんかもらえるとかないじゃん。
いや浮かない。だってポケモンの世界でスロットはゲームの中に、ゲームセンターの中に置いてある。
じゃあそれはスロットマシーンだよ。
そう、それはスロットマシーン
だスロットはスロットマシーンの中で動いてるじゃん。だって
スロットマシーンの中の世界観はスロットマシーンじゃないんだ、
スロットマシーンの中で動いてるから
スロットマシーンの中で動いて、
うん、
だから、はいはいはい、だから俺が例えばよしヤブサメやろうっつって今この現実でフッピッピッとか言って、お、ジミーゲームやってるなってなんないでしょ。
ん、
で俺が スロットやってたらあいつクズだって思うでしょ。
ジミーが
スロットやってたら
クズだって、まあスロットやってる
なって思うし、俺はスロット世界入ってるよその時。
ヤブサメと
何が違うか分かんねえわ。ヤブサメ世界入ってないから。
世界に入るってどういうこと。
だから
スロットのさ中にさ、スロットの盤面に主人公はいないじゃん。
いないいないいない、
それだよ。
あ、それは画面の中に主人公いないだけで、そのスロットやってんのは主人公じゃん。だって
そう
だよ。だって
メタ的に言えばそのタマムシステムのゲームセンターにあるスロットの画面にぴったりゲームボーイの画面がアップになってこうピッとなってるだけ
じゃん。違う接写してるわけじゃないでしょあれは。
いやそうじゃね、そのスロットの画面がこう出てるわけでしょ。
接写してるあれは。
あれは接写してるの。
接写してる
体なの。
接写してて
だからありえないけど、あの画面がグーって引いたらどんどん引いてったら、
それはだってスロットマシンと主人公っていうのはポケモンの世界観じゃん。
うん、そうだよ。
スロットマシンと主人公が同時に存在するのはポケモンの世界観でしょ。
う、うん、
スロットの中には主人公いないじゃん。
中にはいない。
中ってその物理的にって意味じゃないよ。
わかるよ。
あの時代のスロットは多分数字が回ってる盤面と、確かピッピが下にいたような気がするけど
そう、まあ、うん、どうでもいいからそれは
違うそれが重要なんだって。そこに
ピッピが下にいんの。
そうそうそうそう、確かで、そこに例えば主人公が横からテクテク歩いてきて、その主人公がジャンプして盤面を止めるとかだったら、俺が操作してるのは主人公
にな
る。
マリオ的な、ね、
そうそうそうそう、マリオがハテナブロックを叩くみたいな感じで、ポケモンの主人公がテクテク歩いてきて、俺が A ボタンすると主人公がジャンプして止めるとかだったら、まだ俺が操作してるのは主人公ってことになるけど、そうじゃない。
そう。
いや、同じ、そうじゃね。じゃあ、例えば、スロットがプレーンと回るじゃん。
うん。
それを盤面を止めるとするじゃん。
うん。
それはどうやって止めてんの、動体は。その、A ボタン押すとかじゃなくて、まあ、A ボタン押してんだけど、実際は。
だって俺は止めてるわけじゃないじゃん。それを止めてるのは主人公だよ。
うん、主人公でしょ？
そう。
うん、それはわかる。それは、だから、まあ、やぶさめって例えば悪いのかな、でも、わかりやすい気がするけど
な。あ、逆に、俺が、その、一階層下にある主人公が、俺に成り代わるのが必要なんじゃない？階層が下がるっていうのは。
画面内の主人公が映ってるかどうかがすげえ重要ってこと？
多分、だそれ、あの、ビジュアル的に見ればそうなんだけど、あの、もっとなんか、システムというか、その、
あ、わかった俺。わかった。だからゲーム内ゲームっていうのは、ゲームの中の仮想世界じゃダメなの。やっぱ。
うん。
やっぱそうなんだよ。だから、ヤブサメ違うんだよ。ヤブサメと、
テニスも違う？ GTA。
テニスも、ちょっと違うかもしれない。
ちょっと違う。
ちょっと違う。
じゃあ、マリオのスライダーも違う？
ちょっと違うよ。
これ全部違うと思うんだけど、まあまあまあ、
だからそんなものはないんだ。
ゲームの中にそのゲーム世界での仮想世界がある。
仮想世界じゃなくてもいいと思うけどな。ゲームってだって電子的である必要ないじゃん。
講義のゲーム内ゲームは確かにヤブさんも入ってくる。
あ、じゃあそのファイナルファンタジー8のカードゲームはどう、う
ん、はゲーム内ゲーム
の題は。
俺もそれはゲーム内ゲームなんじゃない。
それはゲーム内ゲームなのかよ。仮想世界じゃねえじゃん。だって
競技のゲーム内ゲームは本当にゲームなの、うん、
テレビゲーム、ビデオゲーム、
ビデオゲームをやってる。で、講義のやつはまあいろいろ含めてミニゲームとかもいろいろ入れるみたいな感じしないと落としどころが、
うん、じゃあ例えば、うん、ポケモンの世界の中で、うん、なんだろうな、
自転車に乗ってサイクリングロードをタイム制で走るとかがあったら、それはゲーム内ゲームじゃないと思う。
じゃない。
うん、
自転車に乗ってやぶさめしてもそれは
違う。まあそれはそうだろうけど。
できねえ。
逆にさ、さ、でもリンクがスロットしてなかったっけ前。してない。
じゃあポケモンの世界でカードゲーム流行ってたらどうなの。
ああ。
あ、タロットはあるよ。
あ、そうなんだ。
タロ、あのカジノにタロットっていうミニゲームがあるんだよ。
それは？
それはゲーム内ゲームかな。
それはゲーム内ゲームなんだ。
リンクが、リンクがやぶさめじゃなくて、リンクがピンボールをやってて、
うん、
そのピンボールを始めて、うん、始めたら画面に、そのピンボールの画面になって、ピンボールを遊ぶんだったらゲーム内ゲームだと思う。
リンクがスロットやってたらどう？
いや、ゲーム。
じゃあ、脳内の中ではやっぱ、テレビ画面っていうのがでかい。テレビ、ゲームが今まで出てた画面が、
違う違う、ビジュアル的な話じゃないんだよ。ビジュアル的には確かにそうなんだけど、結果的にはそうなるってことなんだけど、
うん、
そうじゃなくて、それはあくまで結果的にそう見えるってだけで、
俺思ったんだけど、でもリンクがさ、スロット やるとするじゃん。なんかゲーム内ゲーム感がポケモンより薄いなと思って。じゃあ
仮に、ポケモンのスロットが面白いからそれでいくけど、
うん、
議論で終わりそうだな。スロットのがなんかぴったりこ、要は、今は、今っていうか、ゲームボーイの画面がスロットの画面になるじゃん、
うん、
例えばそこにスロットの筐体の縁がちょっと出てたらどうなの、
う
んうん、
それは違うと思う。
それだったら違うんだ。
あ、違う
んだ。そこがでかい。
それはあくまでスロットをやってる主人公っていう絵になる。
そこは違うんだね。あ、なるほどね。ちょっと掴めてきた
かも。じゃあ人によって違うんだよ。俺も脳台も足も違う。なんか、
うん、なんか違うね。
うん、違う気がする。
なるほど。
なるほど。
違うってこと
まとめ方。
あ、
なるほどね。
ね、
縁がなくなった瞬間になんかこう、
そう、階層が下がってる。
はあ、まあでもまあちょっとわかるかな。わかる気がする
けど。で、俺縁があった方が好きやからね。
うん、
なんか GTA とかも絶対縁ある。
龍が如くとか多分縁あるタイプなんだよな。
縁ない。
あ、ない。
実は
なんかポチッとか言って指とかが出てもアウト。ポケモンのスロットで
違う。
なんかプレイヤーの手がちょっとヒュンとか言って出てきてとか、レバーをガチャンってやる手が出たりするとアウト。アウトっていうか、まあ、なんか階層が戻る。
でもゲーム内ゲームは存在してるけど、それはゲーム内ゲームの世界観じゃなくて、
うん、
ゲーム内ゲームを遊んでる主人公っていう絵になってるんじゃねえかな。
じゃあちょっとでも縁とか映るとやぶさめと同じになるんだ。
だからビジュアル的な話じゃねえんだけど、
うん、
結果的にはそうなんじゃないかな、
うん、
俺の中では。
だろうね。
うん、まあなんかちょっと分かる気がするよ。
でいろいろあるよね。
なんかあ、トワイライトプリンセスやった？
全部やったやった。
コロコロゲームって覚えてる？釣り堀にあるやつ。あれは？ちなみにどんなゲームかっていうと、なんかコースがある、なんかまあなんだろう、箱みたいな中にボールを転がすやルートがあって、そこがなんか落ちないようにこううまく転がすやつがあって、それがあんだね、ゼルダの世界の中に。でそれ遊ぶってやると画面内にそれしか出てこなくなって、
それ
なんかスティックでこう箱をこう動かしてボール
を
動かすんだけど、
あれはゲームなゲーム、
あれはそうなんだ、
うん、
てあなんかもうそのゲーム以外に何もなくなる感じ。
そう、そのゲームを
ワールドの中に、あの
体としてはなんだろう、リンクが遊び始めたっていう体なんだけど、俺が操作してるのはそのゲームそのものになるわけじゃん。
ああ、
俺がリンクを操作して遊ぶゲームじゃなくて、俺がそのゲームを遊んでるっていうことになる。
は
い
は
い
は
い、
ちょっと分かってきた。操作的には脳内のゲーム内ゲーム感が分かってきた。
そのスロットを遊んでも主人公が遊んでるっていう設定なんだけど、スロットの目を止めるのは俺。
はいはいはいはい。なんだけど、ちょっとメタっぽくなる、
ね。そう。
はい、あ、分かってきた。分かってきた。
スライダーは俺が操作してるのはマリオなんだよ。
うん。やぶさめもそうだ、元当てもそうだ、
リンクを操作してんだよそれは、あくまで、
うん、なんかかぶる感じになる、
うん、コロコロゲームはそうじゃない、俺はもうその瞬間にコロコロゲームを操作してるっていうのが俺の中での
ちょっと分かってきた、
うん、
要はリンクを操作して弓矢を撃ってんだよね。
そう
脳内自身が弓を引き絞ってるわけじゃない。
そう
ちょっと分かってきた、脳内のあれが。
そう
はいはいはいはい、あ、分かるぞ、よかったよ。地味は理解できた。
いや、まあ、
なんか一体化するんだよね、ゲーム機とそのゲーム内のゲームが。
うんうん、そう。
わかるけどさ、それはまあ脳内の意見。
そう、それはだから脳内の
中の、
そうそ
うそう、俺の中の
ゲーム内ゲーム感が俺は理解できて、ちょっとなんか腑に落ちて、うん、ああなるほど。わかった。だから例えば GTA で、
うん、
ゲームセンターがあります。
うん、
で、お、UFO キャッチャーがあるぞやるぞっつって始めて、うん、その画面の中に要は主人公が映ってて、まあ、高解像度だからさ、うん、でその中にちょっとこう肩越しとかで筐体が映って、それをこうスティックで動かすのは脳内的には違くて、
それは
始めるぞってやるとなんか画面がパッて変わって、もうなんか完全に画面が UFO キャッチャーになって、
そう
でボタン、丸ボタンで右、バツボタンで上に行くみたいなのになると、それは、うん、ゲーム内ゲーム、
そうそう、俺はその UFO キャッチャーを操作してるよね、
主人公イコール俺にな、完全にこう
なってる、
脳内がUFO キャッチャーしてるという、
そう
構造になるという、
そう
理解しました、気持ちいいっす今、
そんな感じです、
なるほどね、
でもあれ違うぜ、
ジミは違うんだ、ジミは今のところ何が
違う、いや俺はだからそのそうなっちゃうとミニゲームになっちゃうから、
ゲーム内のゲームではなく、
そうだから
GTA というものが UFO キャッチャーにパンって変わってる感じ、
それはあまり意味がない、なんか枠が見えてた方がいいし、
はいはいはいはい、
なんかそれこそなんだっけ、
わかる、それはわかるわ、
シェンムーとか結構いい感じなんです、そのライティングとかも絶対変わんない、カメラパンって勝手にカットで変わっちゃうんだけど、 UFO キャッチャーの時、うん、シェンムーじゃねえわそれは、龍
が、ああなるほどなるほど、でもわかるかもしれない、
さっきアセアに縁が映ってた方がいいかどうかって言われたのはそこじゃねえんだよって言ったのはそれで、
うん、もう理解したぞ、
そう、主人公が例えば映ってたとしても俺の操作で直接その筐体、まあ、スロットなり UFO キャッチャーなりが動いてたらそれはゲーム内ゲームだと思うんだ、だからゲーム内ゲームの演出の仕方の違いなだけで、うん、要するに主人公が映ってた方が主人公がやってるゲームっていうのが伝わるっていう、それは演出、
うん
なだけで、やってることは一緒だから、
うん、
そのゲーム内ゲームとして枠が映ってたらゲームじゃないゲームではないとは思ってない、
はいはいはいはい、
だからビジュアル的に確かに結果的にそうなるかもって言ったのはそういう意味で、だから
分かる、
多分そこのところはジミーと一緒なんじゃないかなと思う、
はい、で俺はね主人公が映ってた方が好き、
うん、
それは多分ジミーがやるのね、俺多分分かるわ、
そういう演出が好きっていうことなんだと思う、
そうそうそう、メタ、
うん、
だから切り替わると意味がないっていうのもちょっと分かる、
うん、
なんなら要はディスコ差し替えてるようなもんってことだよね、うんうん、そのバーンって画面が変わって完全に UFO キャッチャーゲームが始まったら
ゲーム内ゲームじゃなくて入れ替えてるだけじゃんみたいなことに。
そう、
でも脳台は入れ替えとかじゃなくてゲーム内で
のそうゲームを直接俺が操作してるっていう状態になるっていうのが大事。
俺はい、はい、それどっちもゲーム内ゲームだと思う、
うん、でも違うことだと思う
まあ一緒、
そう演出が違うだけでやってることは一緒だから
好みです。
そう別に俺もあの枠がない方が好きってわけじゃないよ。
あ、そう、
そうだからさっきアスヤにそう言われたから、確かにそう言われたらそうかもしれないって言っただけで、演出としてその枠が映ってないと認めないとかではない。だから俺とジミーの意見は多分一致してると思うんだよ。
はいはいはいはい、
定義はいいとして、うん、まあ、まあ大体そんな定義だとして、
うん、
で俺結構好きや
ん、うん、
あのメタ視点的なのが好きだから。
はいはいはいはい、
であのなんだっけ、なんかまあそんな話なんか言われてたけどちょっと忘れちゃった
定義の話でね、
まあ定義
盛り上がっちゃって
るよ。いいとして、そうすごいいいと思うんだ。その例えばさ、シェンムー龍が如くはとにかく現実の街を再現したいみたいな雰囲気出てるじゃん、うん、クリエイターの分かんない、だからゲーム実際のゲーセンがあって実際遊べるゲームがあるってなるとちょっとその感じ伝わるじゃん、
うん、
あなるほど、
うん、
10円入れてねって、リアルに100円かリアルに100円財布から消えて時間を潰すことができるみたいな、その感じが演出込みでいいと思う、
うんうんうん、
で GTA の場合はなんか GTA ほんとくだんないゲームとかつまんないゲームが置いてあるんだけど、それがあることによって多分やってる人誰もいないつまんないからマジでただなんか世界観に深みが増すっていうか、
その世界の GTA の人たちは暇な時にそれをやってるんだっていう、
やってるし、そのゲームを作ったのは GTA のクリエイターじゃなくて GTA の中のどこのゲーム会社なんだろうみたいなとこまであると思う、
うんうんうん、
だからそれがすげえいいと思う。
確かにね、
あれでもあってね、キャサリンでもあってね、
あったっけ、あれ
演出っぽい感じだって、なんかあのルールは全部一緒なの、
うん、
夢の壁登りゲーム、
うん、
であのバーでフラフラっつってゲーム起動するとルール一緒なんだけど練習としてそれができるみたいな。
あ、
ビジュアル全然違うんだけど、ビジュアルはなんかなんだっけ緑の線みたいな感じだったと思う、
うん、
なんかそれぞれなんかいろいろね使い方がねあっていいね、
うん、
以上ですか。
あ、でも確かにそのなんだろう、特に RPG、 あ、まあ、RPG っていうかその人が出てくるゲームだと、
うん、
その世界の人たちにも娯楽があるっていうことが示されてるとすごい世界観として深みがある、
ね、その辺が好きなんだよね、
うん、
実際やって面白いと思ったやつはあんまりないし、
FF の8のカードゲームもね、
うん、
カードゲームがあることでなんか街の人に愛着が湧いたりする、
うんうんうん、
こいつなんでレアカード持ってるのわしやばくてさ、ちょっとその FF8 のカードゲームの話ちょっとしたいんだけど、そのルールはさっき言ったようになんか 6×6 のマスに、
うん、
4辺に数字が書いてあるカードを置き合っていって順番に、
うん、
隣接した数字が多いとコロンって裏返るみたいなルールなんだけど、うん、まあ、それがその FF8 の世界の中に流行ってます、
うん、
で自分もできますで、その四角ボタンを押したら始められるんだけど、結構いろんな人とバトルできてさ、
うん、
でなんならなんだろうな、重要なキャラとかでも四角ボタンを押したらやるのかとか言って始まって、そういうのだってレアカード持ってたりすんの。でそのカードの絵柄がモンスターと主要キャラクターとかになっててさ、で自分要はキスティスっていうメインキャラがいるんだけど、そのキスティスのカードはキスティスが持ってたりす
ん
のね。ラグナっていうキャラのカードはなんかそのラグナの妹が持ってたりとか、なんかそういうのもあって、だからなんか主要キャラに四角ボタンで話しかけるのがすげえ面白くてさ、強かったらずっとやっちゃうじゃん、
はいはいはい、
で爆笑するのがなんか FF8 って一回宇宙に行くのね、
うん、
で宇宙船に乗るんだけど、宇宙船がフワーフワーフワーってなって降りろ脱出しろみたいな、でエルオーネっていう女の子がいるんだけど、エルオーネがいないって、でエルオーネ探しに行くの、それが自分の部屋で落ち着いててさ、いやもう私はいいみたいなのがなってて、ストーリー
諦め
て、そうもう私はみたいな、でそこで四角ボタンを押したらさ え、こんな時にカードするのって言われて、カードバトルの画面に変わってさ、ドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥッドゥで、持ってるのがレアカードみたいな。めっちゃ面白くてね。
いいね。
ファンの間でクソ人気なんだよ。
はぁ。
一国の大統領に話しかけたら、わしも好きなんじゃ、とか言って始まったりとかさ。
へ
ぇ。それでこう、
それやばいね、
そうそうそう、ローカルルールが浸透してったりとかして。面白い。で、こいつもできんのかな、ラスボスとか、ラスボスはね、話しかけるフィールドがそもそもないから無理なんだけど、ずっと敵だったやつが、あの敵じゃなくなって、ああ丸ボタンで話しかけられるっていうシチュエーションになった時に四角ボタンを押したら好きなのとか始まったりする
、
超面白いし、
ね、
ゲーム内ゲームだから、うん、あの世界観を補強する意味もあるし、
うん、
ちょっとギャグ的にも面白いし、うん、ゲーム自体がめっちゃ面白いから本編そっちのけで遊べるっていう、
うん、
そのゲーム内ゲーム的には俺すげえ秀逸なやつだと思って、
うん、確かに
すげえ評価高いんだ、うん、で FF9 にもさカードゲームあってさ、それがクソすぎて、
そっちはダメなんだ、
やばい、
そっちはダメだった、
もう半端じゃない、うんこうんこ
もうナインがそもそもあんまりね、あれナインはいいんだっけ、
ナインいいよ、
ナインはいいんだ、
うん、
だから FF とかは意外とそのゲーム内ゲーム的なのは割とある、
あーそうそう、
だから結構俺そういう意味ではいろいろ思いついたりはするけど、
なんか本当にさハマるとなんかそんなにあの手の込んだゲームではないんだけど、本当になんか昔のシンプルなテトリスとか遊んでるみたいな感じでハマると抜け出せなくなるんだよね、そういうの、
うん、なんか息抜きなのかな、
うん、
なんか娯楽作品なのに、 その中でさらに息抜きするみたいな、
そうそうそうそう、
なんだっけ、なんかのゲームで新入社員に作らせるみたいな文化がどっかのメーカーで、
うん、
ゲーム内ゲームを作
らせ
る、ああなんか
っぽい
プラチナゲームする、わかんない、うん、なんか見たことある、
なんかあるよね、うん、そういうのかもしんないし、
脈絡もなくなんか全然関係ないゲーム始まったりするもんね
そうそうそう、メタルギアとかなんかない、意外にないか、メタルギア、
ありそうな感じするけどね、
確かにないかな、
意外に、
意外にないかも、
演出としてなんかメタルギア1に画面がなったりとかは
あるけどね、うん、でなんかそれで例えば基地に潜入したら、そのとある管制塔とかの部屋の中にプレイステーションビータとかが置いてあって、
うん、
そこでなんかメタルギア1ができるとかだったらなんかちょっと面白い、
あ、そうだね、面白いかもしれない、
ありそうだね、そんな
コナミの名作が遊べたりしたらなんかいい、
うん、それはあれじゃない、動物の森もファミコンと一緒じゃない、
そうだね、まあ一緒かな、
そんなのか、
うん、
一緒だね、
動物の森のファミコンは家具としてファミコンっていう家具があって、
ゲームができるの、
それを調べるとそのファミコンごとに違うゲームができたりするんだけど、昔のファミコンのゲームも、でもあれは動物の森の主人公が遊んでるって手じゃないからな、
完全に画面が
そう変わって、画面がただ単にそのファミコンのゲームになるだけなんだよね、だからあれは違う気がするんだよな、
あれは脳体的には
違うと思う、
ああそう、
うん、
あそう、
うん、
脳体的にはゲームなゲームって言うと思ったんだけど違った
の、ゲームの中に他のゲームがおまけとして入ってるだけで、それを動物の森の主人公が遊ぶっていう描写はないんだよ中に、
あのゲームの中にしてないんだ、
そう、
うん、調べてるだけだ、
あのこれで遊びますかみたいなメッセージが出てきて、
あーなるほどね、いや俺それ結構確かに分かるわ、それやっぱこうしてないとダメな
んだ、うん、そうこうしてってほしいよね、動物の森の主人公が遊んでるから動物の森の主人公イコール俺になった瞬間みたいなのがないんだよ
ね、はいはいはい、
確か
そこはなんか同じに思いそうなもんだけどね、ポケモンのスロットとなんか近しいものを感じるけど、
いやダメ、
それは
違うね、
動物の森の中に
あれは多分ファンサービス、
あちょっとわかるわ、うん、あまりにもファミコンがファミコンだからってもでかいかもね、
例えばそこでちょっとオリジナルゲーム
ができるとかだったら違うか、
ああ確かに
ちょっと違うかもしれない、
あまりにもファミコンすぎる、
そうあれはただファミコンは丸々入ってるだけだから、
あの世界観なのにってもあるかもね、
そうそうそうそう、
動物の森のあのなんか世界観が見た目とかもかなりリアルなゲームだったら、
うん、
ファミコンがあったらなんかおリアルだなみたいな感じになるけど、うん、あの世界観でファミコンっていうのがでかい、
それに あれはやっぱ RPG とかじゃなくて主人公に人格がないから、例えばそれでスネークがその PS ビータを見っけて、よしこれで遊ぶかみたいなメッセージが一言挟まったら、あ、これはスネークが今から遊ぶんだなっていう風に納得できるから、それゲーム内ゲームになるかもしれない、
うん、なるほど、なかなか興味深いな、
うん、
入れるに越したことない感じあるわ俺、
うん、あれば嬉
しい。なんか能力あるならエミュってさ、
うん、
歴代のゲームを何かしらうまい方法で世界観に入れたら、
うん、
世界観が深みますよっていう、
いや
プレイヤーからの希望、
なんかやばいと俺思いついた。でも神ゲー、
神ゲ
ー、まず動物の森がある、ね、
うん、もうその時点でなんかパクってるよ大丈夫
動物の森だけど、それは
っ ぽい感じで、
うん、
で家部屋があって、
うん、
でゲーム機が置いてあってピッと押したらもう GTA が始まる画面ちょっと出てて、ちょっと
動物の森のグラのテレビの中で GTA が動
く、そうそう、ちょっと
あのローポリのテレビの中で、
そうそうそうそうやばい、ね、で GTA 進めるじゃん、
うん、
GTA 進めたら部屋があってで、ゲームあるじゃん、ゲーム開くと、シェンプーが龍が如く、龍が如く始まって、
龍が如くの中で
中でゲーセンに行って動物の森を
やる、インセプションみたいになって
るやばくない、なんか面白そう、そう
動物の森が最後始まって、
そう
その動物の森の中でまたさらに
GTA、
でもさ、なんかリアルにゲーム内ゲームじゃなくてそういう階層を下げていくのに主眼を当てたゲームって面白そうじゃない、
面白
い、
それ面白い ね、
なんかありそう、
その
なんか
ありだね、それは
リズム天国じゃなくて
メイ
ドインマリ オ
で、そういうのなかったっけ、ないか、
そういうのっていうのは
なんかそういう画面の中にずっと入ってるみたいな、ないか、
あの演出としてステージをクリアするとあのなんかっていうのはあったかもしれないけど、う
ん、いやなんかそれ面白い、絶対面白い、
なんかその自分の世界、メタ的な世界を救うためにその仮想世界を救わなきゃいけなくて、その仮想世界の問題がさらにその中の仮想世界にあってみたいのを繰り返して世界観がガンガン変わってって、その仮想世界をどんどん潜っていくみたいなゲームあったらすげえ面白い、
それ面白い、
それ面白いね、それ
絶対面白いやばい、これ放送しちゃダメだ、
東京ゲーム事変っていう名前で
プロデュース、
それで絶対やばい、
あでもちょっとできそうかも、
そう
でも自分何やってるのか分かんなくなっちゃって、うん、ちょっと怖くなる、
怖くなる感じ、
全然違うでしょ、途中はめっちゃリアルだったりして、
そうそうそう、
で1回と潜るごとに体感時間がずれていってさ
元の世界では
1個目のゲームだと1対1なんだけど、うん、1個深掘ったら2対1になって、
なる
みたいな、どんどんこれ以上いくと、
ね、
このゲームの5個目のゲームの中では1秒が1時間だみたいな、急げーって、
コマ落ちしてる、
ちょっと熱いじゃん、コマ落ちして、あーなんでーって
、ね、面白そうだわ、
ちょっと面白そう
ですね、面白いわ、作って誰か
ちょっとネタ帳に書いておきましょう、みんなの、
ね、面白そう、
なるほどね、はいそんな感じですかね、まあなんか、
うん、
あれがおもろいってよりはゲームの中にゲームがあることのなんか、
うん、
あれこれを話せたから、まあそれはそれで面白かったなっていう感じですけど、
うん、
はい、まあ、聞いてる人にとってはどうだろうっていう投げかけを最後にして、う
ん、なんか面白いの知りたいけどね、
う
ん、
俺あのゲームの、ね、あのゲームなゲームすげえハマったわみたいな、うん、一時これだけやってたみたいな、うんうん、多分あると思うんだよね、俺もなんかねありそうで思い出せない、
無意味じゃないのが知りたい、
無意味、
全部無意味だから俺が知ってるやつ、
何無意味じゃないゲーム内ゲームって、
いやだからそれがなんかまあ無意味っぽく見えて実は誰々がなんだろう、
GTA で
設定の裏では
GTA で例えばネットゲーをやってたら、うん、そのネットゲーの対戦相手実は関係者だったみたいな、
ああとかさ、そうそうそう、裏設定で誰がめっちゃ好きなゲームだとか、
あ
そういうの
が
なんかあると面白い、
確かにカードゲーム
とかゲーム内ゲームで極めたらそのことについて他のキャラが言及してくるとか、
ああそうそう、ただのなんか変な
ミニゲームじゃないやつ、お前ランク1位のあいつかみたいな、
あいいね、いいっす、
ね、あいいねそれはいいと思った
、うん、
はい、
ゲーム内ゲームね、
そうもしそういうのがあったら、
うん、
メールなり
ゲーム外ゲーム
ツイッターなりで、え
ゲーム外ゲーム
別のゲームじゃないか、スタバの。
いや違う、ポケモンとかやって最後の方に急になんか あのこれをやってるゲームの視点だったみたいになるみたいな。
まあ夢落ちだよ、ね、
そう、まあ意味ないか、
夢落ちのことで。
ゲーム外ゲーム
ゲーム外ゲーム
ゲームじゃない、
ゲーム劇外劇
別の劇じゃねえかそれ。はい、ということで今回もお便りの方をね、
はい、
読んでいきたいと思います。
読んでいきたいですね。
お願いします。
事変ネームノワールさん、2回目ですね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ノワー、
皆さんこんにちは。この前はお便り読んでいただきありがとうございます。
ありがとうございます。
さて前置きが長くなりました。
長くね
え。長くねえ。本題なのですが、もうすぐスプラトゥーンが発売されますね。ここに来て収録の頻度が劇的に増えるなんてことがなければ、収録時にはすでに発売されてるとは思いますがちくりと私気になります。あ、いいね。スプラトゥーンのことが、おそらく農大さん、アスヤさんはスプラトゥーンを買っているという予想のもと、スプラトゥーンを買っている前提でお聞きします。スプラトゥーンの完成を聞かせてください。僕は Wii はまだ持っていないのですが、スプラトゥーンのために Wii を買おうか悩んでいます。非常に。
なるほど。
皆さんのスプラトゥーンの感想を聞いて、スプラトゥーンが面白そうだと思えばスプラトゥーンを買います。スプラトゥーンが面白くなさそうだなと思えばスプラトゥーンは買いません。
ああ、
ぜひスプラトゥーンを買った方がいいのか買わない方がいいのかお聞かせくださいスプラトゥーン。もうなんか俺らスプラトゥーンになってる。それでは皆さん、これからますます熱くなりますのでご自愛ください。これからも更新楽しみにしております。非常に、ということです。
ありがとうございます。
最近の話でちょっとね、試写会の話をしてしまった、
ちょうどしちゃったけど、
しちゃ、まあでも言うても試写会だからね、
うん、
まだその
そうステージも
一部分しか遊べてないから、2
種類しかなくて、
はい、
本編にはなんかもともと5種類あって、それがだんだん無料アップデートでステージが増えていくらしいの。ステージとか武器が、
でももう5種類もあるんだ。
ステージはね、そうそう、5種類だっけ。
まあでもあそこ以外にもね、要素がすげえあるんだわ、重そうなのが、
すごいね。
そう、試写会では対戦しかできないけど、本編には一人用ゲーム、一人用モードがあったりとか、
はい、
なんかその他にあのキャラの着せ替え要素があったりとか、
うん、
キャラメイクってほどではないんだけどね。
でもいいよね、アイテムが可愛いし、うん、おしゃれなやつ揃ってるし、うん、なかなかおもろそうだから、
あ、そんな感じはもうすげえ面白いし、
今あとあれだ、一人モードも期待してるかな、
うん、
結構ちゃんとヒーローモードみたいな感じで一人でどんどん進めるモードもあるみたいで、
そうなんだ、
なんかそっちもなんか結構ガチで作ってからお楽しみにみたいなの書いてあってさ、
うん、
へ
え、うん、
だからまあ収録の頻度がちょっと劇的に増えてないけど、まあちょっと早く収録できた結果、スプラトゥーン発売する前に収録できちゃったということで。
まだ買ってないんです
けど、多分これが配信される頃はスプラトゥーン出てるけど、うん、まだやってないから、まあ、この次とかで、
うん、そうだね、
そうだね、遊んだ感想とか喋れればいいかなっていう風に、うん、
はい、
思います。今度やっぱ私気になりますってこれ入れてくれてるのは俺やっぱ嬉しいな、俺は、
ね、
うん。はい、じゃあそんな感じで今回も締めていきます。
はい。
はい、
東京ゲーム事変 3D では皆様からのお便りを募集しています。
募集してます。
ハッシュタグゲーム事変を添えてのツイート、またはメールアドレスゲーム事変 @gmail.com から気軽にお送りください。ゲーム事変のスペルは GAMEJIHEN です。お便りの他に iTunes でのレビューも随時募集しています。まあ、星5つけてね、なんか面白いですみたいなことやってくださいみんな、はい、お願いします。まあ、そこでまあ番組の感想とかご意見などもいただければと思います、
はい、
それでは皆様また次回、
はい、
いつになるか分かりませんが、スプラトゥーンの話ができればいいですね。
ですね、
はい、
いいですか。もうスプラトゥーンにはまりすぎて収録できないかもしれないけど、
うん、3ヶ月後とかかな、
かもしれない
冬とかかな次は、は
い。
それではいつになるか分かりませんが、皆様また次回お会いしましょう。
はい、
さよなら、
さよなら。